渋谷ラジオ東京、
トシアンと宮川ひろのトシタマアフタヌーン2017。皆さんこんばんは。2週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。トシタマアフタヌーンパーソナリティ、トシアンです。
宮川ひろです。
はい、
どうも。
ですね、7月最初の放送になります。
はい、どうもでございますね。
はい、とはいえですね、まだまだこう雨がね、降ったりこうジメジメした日が続きますけれども、
はい、
まあ、なんかあの雨の日の過ごし方なんてね、いうトークはね、あちらこちらでしているかとは思うんですけれども、
うん、
宮川さんは、
はい、
雨の日に、あえて、まあ、雨の日だからこう楽しもうみたいなのってありますか？
雨の日だから、
なんか台本読んでるみたいな喋り方してるけど
雨の日だからですよね。
はい、
あの雨の日だからこそ、でもあのちょっと外出て行こうって思ったりしてます、僕は。
そう、雨に濡れて。
そう、雨、あの傘ささないですよ、僕は。ほとんどよっぽど強くないと。
お
なので、ちょっと外出たぐらいでずぶ濡れになるような雨だったら考えますけど、ちょっと、
まあ、考えるまでもないよね
傘させよって話なんだけど、まあ、よっぽどなんかこうね、パラパラぐらいだったらもうずっと傘ささずに生きてきましたね
生きてきましたね
生きてきましたね
何をするんだって聞いてる問いに対して、生きてきましたねって。
そうだから、雨が降っても生きてきたんだよ俺は
いや、みんな生きてきたよ、そうやって、
はい、
そうしてみんな生きてきたんだよ。
でも雨の日でしょ、あえてか。
父さんね、銭湯に行ったりする。
あ、雨が降ったからってこと？
わかる。なんかこの梅雨の時ってジメジメしてるじゃん。
ああ、湿度的にね、
かといってもう季節は夏だから、なんかそんなにさ、風呂上がりでもさ、冷え込まないじゃん。
あ、確かに、
だから銭湯行くとさっぱりして、なんかいい感じみたいな、リフレッシュ感が結構ね、わかるかい？
なんかね、僕ちょっと今その同じイメージをこうねしてみたら、なんかあえて雨が降ってるんだけど、なんかこう銭湯とか行くとさ、外で入れたりするじゃん、だから上半身は雨濡れてるんだけど、なんか腰から下はあったかいみたいな、ああいうの結構好きだなとかちょっと思ったりする。
ちょっとわかる。
こう雨ピチョンピチョンって眺めながら入って
る。 なんだろうね、ちょっとさ、ちょっとした強気になるよね、あれ。露天でさ、ちょっと雨降ってても、俺あの下はあったかいもんねみたいな。
関係ねえし
関係はあるけどな。
そう、もうざんざん振られてるけど
振られてる
けどな、みたいな。でも、俺のこうなんていうの、ハートはホットだぜみたいな。
そこまでは考え、そんな風には思わないけど、
でもなんか風情を感じたりはするのかもしれない。
まあまあまあまあ、そういうのはあるね。
じゃあ今はあえてちょっとこう雨降ったし、今日は銭湯行っちゃおうかなみたいな感じで、まあ、
そんな頻繁には、だから雨降ったからって言って銭湯みたいにイコールにはなんないですけど。
そういうことね、
はい、100% 行くわけじゃないですよ。
それはなかなかの強者だよね。
ほとんど義務みたいな感じで
しかも梅雨時だからだいたい雨降ってますけどみたいな、
誰に言われて言ってんだって感じだけど、まあそれはないんですけど、まあね、そんな感じで、トシタマアフタヌーンも、
はい、
あのリフレッシュしてね、
スカッとした気分でね、
スカッとした気分で
お送りしたいと、
行ってみましょう。
はい、
ということで、メインのコーナーに行きたいと思います。トシタマアフタヌーン2017、この番組は渋谷ラジオ東京の提供でお送りいたします。ということで、メインのコーナーでございます。宮川さん、お願いします。
トシタマアフタヌーン2017ドリームウォーカー、面白い面白い面白い。
はい、
はい、
トシタマアフタヌーンドリームウォーカー、このコーナーではトシちゃん、宮川ひろが、100個の夢をそれぞれ書き上げて、毎回一つずつをトークしていくというものでございます。
はい、
はい、今日はどちらでしたっけ。宮川さんだね。
はい、
宮川さん。
はい、じゃあ僕の夢の中から一つ、はい、毎日決まった時間に、ジムに行く。
おお、 なんか宮川さんにしては珍しくなんかこう堅実的な
夢ですね。そ
うそうそう、
なんかねちょっとこういろいろ考えてて、まあいろいろねネタ探しは普段からするんだけど、
うん、
なんかあえて基本に戻って、
うん、
まあ単純にね動機は簡単なんですよ、うん、自分が太ったからなんですけど、
うん、
なんかねどこ行っても太ったって言われるの。
あ、言われるんだ。
そう、最近すごく言われるんですよ。
へえ。
でまあ、それはそれで別にいいんですけど、
うん、
でそうするとやっぱなんかこう別に太ってるからといってなんかこう自分でじゃあまあすっごい頑張って痩せようみたいなとこまではまだ行ってないんだけど、
うん、
でもなんか定期的な運動は続けたいなみたいな、
うん、
っていうのをちょっと意識をさせられるようになりまして、
うん、
その太ったって言われるから、
うんうん、
でまあなんかやっぱなんかお腹も出てきてるし、
うん、
これなんか今は絞っとかないと、
うん、
なんかこのまま行っちゃうぞみたいな、なんか体型がキープされてしまって元戻れなくなりそうな気がするみたいなのがあって、具体的にっていつも思うんですよ、なんか運動しようって、
うん、
でもこれがいつも続かない。だからここはなんか自分の中で一つ、せっかくね、まあ、あの8月から向こうにフィリピンにね、
うん、
今行こうとしているわけで、
うん、
で多分そのホテルの中には簡単なね、
うん、
ジム施設があったり、まあ、プールがあるようなところに住もうと思っているわけですよ、
うんうん、
ってなったらたくさんじゃなくていいんで、
うん、
毎日決まった時間にこうルーティーンのように、
うん、
ちょっとだけ朝10分だけ泳ぐとか、
うん、
で20分ウォーキングをマシーンでするとか、
うん、
なんかバイクエアロバイク乗るとか、
うん、
なんかそういうルーティーンの中から1日が始まるみたいな生活をやろうみたいな。
いいですね
って思ったのね。
いい
で、この時になんか僕すごい思ったのがさ、これなんか誰かに時間を管理されてたらこのルーティンは守れないぞって思ったのよ、
うん、
だからやっぱりなんかこう、しかも一番理想はちゃんとなんかなんていうの、会社行かないといけないから朝早起きをして、
うん、
で無理やり予定をこなしてでなんか準備して会社行くみたいなのは嫌なわけのんじゃなくて、朝こうなんかそう爽やかにこうね、あーつーっと自然に目が覚めで、そのままこうエレベーター、いいや。
いいや。
いいや。
ディアブロかな。
そうだね、多分ね、うん。で、なんかエレベーターに乗って、
うん、
で、こうね、ジムのところに行き、
うん、
体を適度に動かして、自分の部屋に帰ってシャワー浴びて、うん、そして今日一日のスケジュールが始まるぞ、みたいな。
おー、そこからスケジュール。
そうそうそう。そっからが今日の僕の一日だぞ、みたいな。
なるほどね。
だからそういう爽やかなライフスタイルを送りたいなっていう。
じゃあもうジムとかっていうよりももうライフスタイルそのものですね。
そう、だから僕はなんかそうだね、そのものなんだろうね。
なんか
ちょっとうまく切り返す方法が思いつかなかった、
ね。ちょいちょいちょい。
でやーって。
今
ジム。でやーって。
こうジム。それもうライフスタイルだよ。
組み込んでいきたいなみたいな、うん、そういうことも。なんか目的なくその体を鍛えようとかではないじゃん。目的がないからその行為自体には。ただ一日の自然の流れの中に運動が入ってるっていうことをなんか、うん、なんか組み込んでいきたいみたいな。自分に組み込んでいきたい。
はい。まあわかるよ、わかるわかる。わかるけど、うん、そういう風に言ったら冒頭の太ったねの下りいらねえなって思ったからさ。
あ、そういうことね。繋がってねえよ。
繋がってねえよって。
目的がダイエット。
因果関係になってねえよっていうさ。
うん、だからあの、
でもわかるわかる、
うん。僕の近況とやりたいことを言っただけ
で。わかりますよ、うん。
そう、そんな感じがいいかな、みたいな。
うん。
だからすっげえ気分いいんじゃないかなと思ったの。で体力もつくじゃん、毎日習慣的にそんなことやってれば、
うん、
そうするとなんかこうちょっと夜遅くなったりちょっとパワーがいるようなことでもなんかこうパワフルにこなしていける自分になるんじゃないかなみたいな、
うん、
だからそういうパワーアップをしていきたい。
まあでも あれだよね、そのタイミングとしてはいいかもね、
うん、
そのライフスタイルがもう変わるじゃん、その、うん、いいとか悪いとかっていうとかそういうことじゃなくて、
うん、
もう変わるじゃん。
そうね、根本的に、ね、
生活する場所が、
うん、
だからそのタイミングで、
うん、
その習慣をつけようっていうのはいいんじゃない。なんかこううまくいきそうな気がするよね。
そうだね、もうわざわざ行かなくても、
うん、
自分のその住んでる建物の中にそういう施設があるわけだから、
うん、
なんか行けんじゃないかなみたいな、
うん、
って思ったんだよね。
それはだからさ、学校が一番近い ところに住んでるやつが遅刻しないとは言えないみたいな。
あ、まあ確かに一番危険なやつやね。
なんであいつ遅刻してんだよっていうあるある。
そうね、うん、あの10分を怠けるっていうやつ
で
ね。
でしょ、
うん、あるある。
それじゃないのよ、
うん、
気持ちの近さよやっぱ。
ああ、なるほどね、うん、
なるほどね。
はい。
まあだから習慣ですよね。
そうそう、習慣はね、身につけてしまえばね、こんな楽なことはないんで。
うん。
うん。だからちょっとこうね、自分の中にこう取り入れてみたい新しい習慣。
まあ要はその快感を手に入れたい。
そうだね。まああともうちょっと体力の衰えも感じるから、単純に。
おお。
夜更かしできないとか、
うん。
お酒飲むと眠くなっちゃうっていうのをね、すべてなんか、ね、自分の体質を改善していきたいみたいな。
うん。
まあいろいろとね。
インフィリピンみたいな。
そうでございます。交互期待。
ちょっと電波少年感がある。はい。ぜひ。
はい。
痩せた筋肉ムキムキな宮川さんで8月はね、お会いしたいですね。
はい。
はい。はい。以上ということで。
はい。
今回のトシちゃんの夢の中から一つあげますのは、こちらです、
はい。
応援の得意な人になりたい。
あ、
トシちゃん、初めて、
ほう。
あの、野球観戦を してきたんですよ。
お、人生初ですか？
初めてだったんです。
へぇ、僕ないですね、まだ。
まあ、なんと、その、いろいろあってですね、
うん、
仙台の、
ほう。
コボパーク、
ほうほう、
仙台市なんですけれども、
うん、
その仙台のね、球場で、
うん、
楽天ゴールデンイーグルス、バーサツ、オリックス、観戦してきたんですけれども、
ほう。
まあそれというのは、
うん、
一応目的の第一目的としては、
はい、
ウェイクアップガールズさんのイベント絡みだったわけです。
はい、
で、一緒にそのワグちゃんと野球観戦をしようっていう、
なるほど、
イベントだったんですよね。
はいはいはい。
まあその試合の前に特イベントとかあって、ちょっと、うん、
なるほど、はい、
まあ、メンバーの中にめちゃくちゃ野球好きなメンバーがいて、
ほう、
はいはい、まあだからすごい熱かったりするんですけど。
うん、
そこで集まっている、そのシートに集まっている人たちは、
うん、
オタクなんで。
それはそうです。
日常的に、
うん、
おいおいおいとかやってるわけです
よ。コールをしてる人たち
とかね。そうそうそう。まあ、その中の一人、トシはもうそうなんですけど。
まあね、仲間だもんね。
うん。奥さんもね、一緒に。
はいはいはい。
一緒に行ってね、
うん、
やってたんですけども。
おいおいしてた。
うん。とはいえ、野球、観戦して楽しいなって思って、すごく。
あ、単純にね、
うん。
うん。
なんだろうな、結果的に何を思ったかっていうと、
うん、
人を応援するのってなんかいいぜ、みたいな。
なるほど。
感覚を、
うん。
またちょっと違うところから得た。
うん。
っていう感じ。
なるほどね。
うん。なんかその選手一人一人にさ、
うん、
応援歌があったりするじゃないですか。
あるね。
うん。
うんうん、
こう、応援団の人が、
温度取ってやってるわけよね。
うん、やってくれて、うん、それにね、乗って、こうわーってやるのがすごい楽しかったりとか、
うんうん、
応援チームの中で一緒になってやるっていう感じがすごい楽しくて、
うん、いい感じだってなったわけね、
うん、その一般の人たちは、
うんうん、
その団体であんまり来てないじゃないですか。
あ、もうパラパラとね、
ああいうところには好きな人たちが集まっていっぱいいるみたいな感じ、
うん、
なので、
はいはい、
団体ではあんま入ってこないんですよね。
なるほど。
修学旅行生とか行ったけど。
まあそれはまあしょうがないよね。
うんうんうん。だけど、応援慣れしてるんで僕たちは。
集団でね、しかも。うん、
普段から。応援慣れしてるんで、団結力がすごいんですよ。
もうやるって言ったらやるぜ、みたいな。
うん。宮川さんには動画をお見せしたいと思うんですけど。
なるほど。
うん。
結構遠いとこから見てたんだね、これ。
うん、遠かったけどね、すごいね。なんか全体、すごいはっきりわかる、
うん。ああ、だね。こう見渡せるってこと
ですね。見渡せるし、普通になんか、ピッチャーが、
投げてる。
投げて、うん、ストライク取ったとか、どうだとかっていうのは結構わかる。
へぇ、うん、遠くても大丈夫なんだ。
遠くてもわかる。うん。
やっぱなんかあれなのかな。一つ一つ大きな。あ、来た来た。
うん。でこれこの集団の中にいるんで、
うん、
トシアン分かりにくかったんですけど、うん、どうやらツイッターとかを見てみると、
うん、
周りの一般の人たちが、
う
ワグナーさんすげえ団結力みたいな。
あ、もう逆に自分が中にいると分かりにくいけど、
外から見てたと見る人たちによればすげえめっちゃなんか
ガチ勢がいるっていう状態だったんでね。
超楽しいみたいな。で、ワグちゃんたちも最後までいるわけじゃなくて、
その、ね、
途中でね、うん、離脱しちゃうんですけど、
はいはいはい、
それでもファンの人たちはそこに残って、うん、純粋にその野球、そのイーグルスを応援するっていうことをしてたんで、周りの人からすごく好印象で見られてたみたいで。
なるほどね、
うん、でこれ4年目なんですよ、
あ、このイベントがね、
うんうん、まあトシアンは初めて行ったんですけど、あ、なるほどみたいな、
うん、
一人で応援したいなっていうこととか人がいて、
うん、
みんなで同じものを応援したいと思っている人たちみんなで一緒にやろうぜみたいな、うん、
なるほどね、
のとのなんかこう違いをすごいまざまざ感じたっていうか、うん、
へ
ー、だからそういうことを増やしていけたらいいなと思ったんですね。
なるほどね、
トシアンにとっては初めての野球観戦だったんで、
うん、
知ってる感覚ではあったんだけど、またこういう場所でもこういう感覚が得られるんだっていうことが分かったっていうか、うん、
なるほどね、うん、しかもそのなんか一旦は自分の興味の枠の外にあることでも、
そうそう、
一つ共通の仲間がいることで、
そうそうそう、
新しいジャンルに飛び込んでいけるっていうのはすごくいいよね、
うんうん、そうそうそうなんですよ、まさにね、宮川さん今おっしゃった通りで、
うん、きっかけってもらいにくかったりするじゃん、意外となんか何気なく、
うんうんうん、そうなんです、
生きてると、
うん、
そういう意味ではなんかね、
うん、
好きなものもやりつつ興味がなかったものにもなんか触れれるっていう、うん、そういうイベントってもっと増えていくといいよね、
いいよね、うん、だからね、結局このシートの前のところにミニステージというか、なんかこうスペースみたいなのが作られてて、そこにそのワグちゃんたちは
座ってる、
こっちをね、
あ、向いてる、
客席を向いて一緒に応援しましょうみたいな感じでやってくれるんですけど、うん、でも試合がメインなんで、
うん、そうだね、
実はあんまり
見てない、
見てないっていう、その試合を見てるっていう、
それよりもイーグルスを応援してるっていう、
うん、そうそうそうそう、それそのなんか矛盾した面白さみたいな、
ああ、なんだろうね、
うん、
贅沢感だよ、
ね、そうそうそうそう、面白いなって思ったんですよね。
でも単純に面白いよね。
普通にその素人目で考えると、
うん、
アイドルさんとか自分目当てにしてきた女の子がいるとか、
うん、
っていうと、もうそこだけ見てんでしょ結局って、多分思われたりすると思うんですよ。
そうだね、そのイベントがあるから野球見に来たんでしょ、うん、
でしょみたいな、
ね、
まあ、確かにそうなんだけど、
うん、
でも分かってるよっていう、その、うん、主役はイーグルスだよって、
そうそうそう、
うん、
だってそのね、イーグルスだって盛り上げるためにイベントをこう企画したりしてるわけだし、
そうオタクはね、大人なのよ。
ちゃんと、空気を読むんだよね。
分かってる。その、楽しむべきところ分かってる。
力の入れ方とかね。
そうそうそう。
わきまえるとことかね。
ほんとそう。まあ、そんなこと思いました。
なるほど、なるほど。
はい。ってことでね、トシちゃん実は初めての仙台だったんですけど、
うん、
その他に、実はもう一つ目的があって、
うん、
その被災したね、
うん、
土地を訪れるっていう目的もあったんで、
うん、
女川の方、北の方にね、
はいはい、
行ったんですけれども、その、エンディングでもちょっとちょろっとお話したいななんて思うんですけれども、
はい、
そんなことでございます。
はい、
だから、なんだろうな、
うん、
集団になって、ワイワイ楽しんでるとか、
うん、
その、なんか応援している人たちがいるって、っていうのを知ったら、
うん、
ちょっと興味持ってみようって。
なるほどね、
うん。
うん。
いうのって大事だなって思った。
そうだね。新しい世界に飛び込んでいくには、まず好奇心からですから。
うん、そうそうそう。うん。
どんどん自分のね、イマジネーションの翼を広げ。
うん。それがなんか、トシアンにとっての幸福感を得られる、
なるほど、
きっかけの一つになっていくんだということを確認できたので。
いい旅でしたね。
うん、なんか、そうしていきたいなと思います。
はい。
はい、以上です。
はい。
ゴーゴーゴー、イーグルス。森の都の牛タンパワー。スタミナ、おい、満点、おい、止められ。わっしょい、わっしょい。
それ覚えてきたんだね、バッチリ。
以上。
はい。
ということで、今回の夢の中から、宮川さんが。
毎日ジムに行く。
はい。トシちゃんが、応援の得意な人になりたい。でした。 ということでエンディングでございます。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
うん、
まあ、さっきもちょっとお話したんですけど、うん、東北のね、
はい、
今回は宮城県の、
はい、
女川に赴きまして、
うん、
仙台市から電車を、乗り継いで1時間半くらいのところなんですけれども、
うんうん、
そこ行ってね、シーパルピア女川っていう、商業施設が新しくね、
うん、
できた商業施設が、まあ、いろんなね、うん、お店が集合しているところがありまして、
はいはい、
まあ、そこへ行って、まあ、いろいろ購入したり、まあ、学んだり、見てきたわけなんですけど、
うん、
なんかすごく思ったのが、テレビとかネットとかでは、たくさんそのね、画像が見れたりするんですよね、
うん、
今の時代。
そうだよね。
うん。だから、その土地でそういうことがあったという知識は確かに、インプットされてはいるんだけど、
うん、まあね、
うん。熊本行った時も、やっぱり思ったんだけど、
うん、
これだけね、年月は、まだまだ、その復興にはまだまだっていうのだけど、
うん、
結構経って、だけどそこへ行って被災直後の写真とかっていうのがやっぱり貼られてたりして、それを見るわけですよ、そこで。
そうだね、ここがこうだった
そこで見ると、
ね、
うん、1枚だけその写真見ただけで、
うん、
なんか涙が出てきちゃって、
ぐーっと来たんだね。
あ、ここがそうなんだっていう、
うん、
その体で感じたんですよ。
なるほど。
行かなかったら知ってるつもりみたいな。
なるほどね、
うん。知ってるつもりになってないつもりだけど知ってるつもりみたいな。
まあね。
とこあると思うんだよね。
目の当たりっていうのはやっぱ全然違うから、ね、う
ん
う
ん。全然違うから。だからなんか、もっと行きたいと思うし、
うん、
もっと北にね、気仙沼があるんで、そっちにも必ず行きたいと思ってますし、
なるほど。
ね、知りたいなって、思ったんですよ、うん。
はいはいはい。
知ると、
うん、
好きになるきっかけになるじゃないですか。
なるほど。
知るって。
知ること、
ね。まあ、有名のね、テーマもそうじゃない？
うんうん。
そうすると、好きになると、発信したいなって思うじゃないですか。
ああ、なるほど。
まさに年玉がやってることなんですけど。
そうだね。自分たちがインプットしたものを、広く世に、ね、届けみたいな思いでやってますからね。
うん、そうそうそう。知識を得て、
うん、
想像して、
はい、
ああ、やってみたいとか、
うん、
話してみたいとか、
うん、
伝えてみたいとかってなる。
はい。
じゃないですか。そのなんかこの流れよって思って。
う
ん、
なるほど。
その復興への思いも、
うん。
うん。
シンプルなね。
そう。
受け取って、
そうそうそう。
出していくっていうね。う
ん、だからさ、本当溢れるようにメディアから情報は得られるけど、
うん、
体を運ぶこと以上に、ことはないんだよね。
確かにね、
うん。
なんかちょっと前もさ、その VR の話題とかでそういうのがあったじゃん、
うんうん。
体感できてもその場所にいないのはどうなんだろうみたいなとこもあるよね。
知って知って好きになる、
はい。
好きになって好きになって発信する。
なるほど。
この黄金の流れ。
なるほどね。
うん、これをやっぱり、
うん、
年玉もね、
うん、
まあずっとやってますけど、
はい、
変えずに行きたいなと。
なるほど、なるほど、
うん。そういうことね、思いましたよ。
なるほど。基本に立ち返るね。
うん、立ち返った、本当に、
うん。
そんな旅でした。
なるほど。
うん、
じゃあ、僕もね、ちっちゃく短く一つだけね、
はい、
フィリピンにね、行ってきたんです。
うん、
MNL48 っていうのができるみたいだね。
お
ぉ。空港降りたら、看板がベーンって貼ってあったの、大きい看板。
おいお
いで、MNL48 って書いてあるじゃん。
お
ぉ。あれと思って。で、パッて見たら、なんとかスーンってなってるわけ、
うん、
あ、できるんだと思って、
うん、
マニラ48、
うん、
MNNLL マニラ48苦しいとか思いながらさ
マニラ
マニラ48がねできるみたいなんですよ。だで僕もね、8月から、まあね、きちんとした形で移住するのは多分9月になるんですね、
うん、
で8月はまあ、でもほとんど6割7割向こうに行くことになってるので、
ということは現地の MNL48 最新情報が年玉二分で聞けると、
そういうことなんですよ。
こうご期待と、
もう見に行かないといけないってことですよね、僕それにね、
うん、
好奇心を持って、
まあ、なんならその結成された初期メンバーとかと飲んだぜみたいな。
それは相当頑張りましたね俺 でもまあそれはそれでね、
案外いける
よ、意外となんとかなるかもしれん、うん、知り合いの子供娘さんがメンバーだったとかだったらね、うん、分かんないよね、うん、なんか面白いことになったらいいなとは思いました、
うん、だからフィリピンの宮川博が MNL48、選抜総選挙来年で21位の子が、
うん、
私結婚します。
そこにつながるんだね。
誰誰誰っつってなって、
そうそうね、
そのね、その最初の頃に一緒の飲み友達だった宮川博さん、
いろんな問題が絡む非常にいろいろな問題が絡んでいるなんていうの、一筋縄でいかないよその発言は、芸能スキャンダルだけで収まらない、僕のプライベートな問題にも関わってる。
本当、ね、日本で一人、
フィリピンで二人下道ですまあそんなこんなでなんかね、でもいや秋元さんすごいなってちょっと感じた一件だったりもして、
まあすごいな、かっこいろいろって感じなんですけど、そうそうそう、
いやあの人アジアのマネー全部持ってく気かと思ってさ、
うん、はい、
はい、でさ、ますますね、こうどうなっていくか分かりませんが、年玉自体も、
いや本当それ、
まあこれはねまたちょっとあのきちんと放送をお届けする形でやっていきますので、
うん、
はい、
だから毎回毎回がこの4月は、うん、今日が最終回になるかもしれないという思いで
全力投球をね、
そうですよ、全力投球ですよ、いつも当たり前だ、
応援していきたいと思うわけですよ、う
ん、以上です
以上です、
はい、よろしくお願いします。4月も、は
い、よろしくお願いします。
そしてできれば8月も分かんない分かんないよ、通信環境とかあるからね、
そうです、
うん、
やっていきましょう、
はい、
はい、
以上です。としゃまアフタヌーン2017、この番組は東海地方をキーステーションに渋谷ラジオ東京と2局ネットでお送りしております。なおポッドキャストでの配信もしておりますのでチェックしてみてください。お便りの宛先はradio@toshitama.link までお寄せください。ということでまた2週間後にお会いしましょう。お相手はとしゃんと
宮川博でした。
それでは皆さんまた
次回。